はい、こんにちは。恋のバーテンダーのウイスキーおじさんです。この番組はバーテンダーやバーの経営でね、30年以上お酒の業界に関わっている僕が、皆さんが今夜飲むお酒が、少しだけ、美味しくなるようなお酒のエピソードなんかを話していく番組です。さて、今日はウイスキーの味を構成する4つの要素を少し、お話してみたいなと思います。皆さんに一つお知らせがあります。気づかれた方もいらっしゃると思うんですが、ウイスキーおじさんの前にプロフィールとしてね、今日は、恋のバーテンダーっていうのをつけました。で、番組名もですね、カクテルラジオ、そして恋のバーテンダーっていうのを副題つけたんです。で、これはね、2つきっかけがあって、1つはね、ちょっと仲良くしてくれてる音声配信仲間が1人いるんですね。で、その人がね、先日、ウイスキーおじさんって何してる人やったっけって言われたんですよ。なんで、実際その、今お伝えしているウイスキーおじさんで行くとね、元バーテンダーだとか、バーの経営に少し関わってるっていうのを書いてあるんですが、もう一言でね、分かってもらえるような、サブプロフィールをつけようと思って、声のバーテンダーっていうことにしました。で、もう一つこの声のバーテンダーっていうことにしたきっかけは、大きなきっかけがもう一つあって、実はね、僕は一つポッドキャストで大好きな番組があって、名前がね、番組名が佐々木亮の宇宙話っていう番組なんですよ。博士の、天文学の博士の、佐々木亮さん、お若いイケメンの方なんですけどね、その方が配信する、毎日ですよ、毎日配信している、宇宙の話、僕は個人的に宇宙の話がめっちゃ好きで、その方の番組を聞いてるんですね、毎日。で、先日、もう昨日、今日ぐらいなんですけど、その中でね、自分は、音声配信をここまで、みんなに聞いてくれるようになったのが、その理由の一つとしてね、なんて言った？タグ付けをしたらしいんですよ、一つ。タグっていうと、あれでしょ？シャープをつけるんですよね、前に。で、タグ付けの名前が、宇宙話って、っていう名前にしたらしいんですね。で、それで、タグの宇宙話でつぶやい、ツイッターで、リスナーの方がつぶやいたりしてくれたら、結構広まっていくよっていう話をされてたんですね。あ、なるほどと僕も思って、タグ付けをするのもすごいいいなと思ったし、ちょうどここに来てこのタイミングでね、ウイスキーおじさんって何してる人やったっけっていうことで、実はお酒のことをだけ、お酒のことだけじゃないですよね。皆さんの質問だとか、お酒を通していろいろちょっとグラス傾けながら、いろんなことを考えると、それをお伝えしている番組なので、声のバーテンダーっていう名前をタグ付けしてみました。はい、そんでこんなの2つの理由で、今日から、声のバーテンダーっていう副題を名乗ろうかなと思ったりしています。こんなグダグダな話、ちょっと前半長くなってしまいましたが、今日の本筋のテーマはですね、ウイスキーの味を構成する4つの要素についてちょっと話してみたいなと思います。僕の考えるウイスキー4つの要素っていうのは、まず1つは原料、そしてもう1つは水、そして3番目は気候、そして最後に4つ目が樽です。原料というと、ウイスキー、スコッチウイスキーでいうと大麦麦芽と、あと穀物、大麦も使うし小麦も使う、トウモロコシ類も使うんでしょうね。とにかく、穀物類だと、ウイスキーの原料はね、これがそもそも原料っていうのは、ウイスキーの味に、インパクトを与えるなっていうのはありますよね。そして次に水です。水、やっぱりサントリーの鳥居慎二郎さんをはじめ、日華ウイスキーの竹鶴正隆さん、とにかく水にはとことんこだわって、 蒸留所を水の美味しいところに建てましたよね。そのぐらい水は少しじゃないわ、ウイスキーを構成する要素として大事な大事な一つですと。で、気候はやっぱりあれですよね。もう昔はね、スコットランドの気候をみんな真似してというか、スコットランドに近い気候を選んで、日本も、竹鶴正隆さんはわざわざ北海道に建てたと。そのぐらい気候は大事ですよねと。そしてやっぱり4つ目の樽。樽は、3年から10年、20年、30年。まあもっと言うと50年ぐらいに至るまでずっとウイスキーの原酒っていうのはこの木材の樽の中で、木の樽の中で眠り続けますと。そこで重要な要素を占めるのはもう間違いないですよね。ということで、この原料、水、気候、樽っていう4つの要素がもうかなり深く関わっていると。他にいろんなね要素はやっぱあるとは思うんですが、僕はこの4つは大きくウイスキーに大きなインパクトを与えるなと思ってます。じゃあね、これ分かりやすくいくと、僕人間にしたらどうかなって、人間に例えたらどんな要素なんかなってちょっと考えてみたんですよね。そうするとね、まず原料っていうのは生まれてきたお父さんお母さんの遺伝子なんじゃないかなと思います。これで要は原料なんで先天的なもの、トウモロコシとか小麦、大麦っていうそもそもの原料の持つキャラクターですよね。その原料が僕ら人間にとってはお父さんとかお母さんの遺伝子なんじゃないかなって思ったりしました。そして水で言うとね、これも水なので原料の一部に入るのは入るんじゃないかなと思ってて、これも遺伝子の一部なんじゃないかなと思います。そして今度は気候なんですけどね、これは要は樽を、ウイスキーでいうと樽を寝かせている周りの気候ですよね。例えば湿度が高いところがいいとか、薄暗いところがいいよね、直射日光を嫌いますとかね、乾燥しない方がいいとかね、それとかある程度温度変化があるとこがいいだとか、逆に言うとあまり温度変化がないとこがいいだとか、そういうものがありますよね。これって人間に例えると、例えば学校とか友達付き合いなんじゃないかなと思います。これってなんでそう思うかっていうと、4つ目の樽の話を聞いてくださいね。じゃあ次、4つ目の樽は、これはもう完全に、家庭内の環境なんかなと思います。例えば兄弟とかお母さんのしつけだとか、お父さんの仕事、お父さんの背中を見て子供の頃から育っていくのが、ずっと10年20年ね、ずっと家族家の中で過ごす僕たちはですね、この原酒が眠る樽の中で眠る環境となかなか似てるんじゃないかなと思いました。そしてそのこの樽の外の環境、家庭内じゃなくて家庭より外のある程度、自分が学校に行ったり友達付き合いしたりする、この子どもの時からの社会性の環境の中、外部環境が樽から外の気候に当たるのかなと思いました。はい、ちょっとウイスキーのこの味にインパクトを与える、ウイスキーに与える要素4つをですね、人っていうところで想像してみました。はい、そんなこんなで今日は声のバーテンダーっていう副名をどうやって決まったかっていうお話とですね、ウイスキーをの味を決める要素は4つあります。ちょっと無理があったけど、それを人のね、人に例えたらどうかなっていうお話をしてみました。はい、ちょっとここから雑談なんですけどもね、先日から僕はちょっとウイスキーおじさんのブログを始めました。で、去年からやろうと思ってきたんですけど、文章を書くのがもう大の苦手で、 ホームページは作ったけどもなかなか手をつけられてはいなかったんですが、まあきっかけはないんですけどちょっと書いてみたりしました。山崎蒸留所の樽があまりにもこだわってるのを改めて思ったのでね、そのことについて、書き始めてみました。で今日書いたのが、2記事目なんですけどね、まあこれ不慣れなのもあって、コンテンツ自体は超人気のブロガーさんに比べたらもう雑魚みたいなもんなんですけど、実際ブログの記事書くのに4時間かかったんですよね今日。この4時間っていう時間は昨日3つラジオ収録をして、4つラジオ収録をして、1つウイスキーのライブを、ウイスキーおじさんのね YouTube ライブをしたんです。1時間で昨日のラジオ収録4つと動画を1つ撮ったのもだいたい4時間ぐらいなんですよ。でこの数ですよね、数の違い。かたや昨日は、成果は5つ、ラジオ収録4本と YouTube 動画1本、合計5つです。そして今日はブログで1本だけ、成果は1つ、同じ4時間でも成果が全然違うんですが、ですがですよ、まあ不慣れなもん、ブログが不慣れなのもあるし、まあこれはこれでね、僕なりにしっかり調べて、ちゃんと伝えないといけないなと思って書いたブログです。なのでよかったら、今回のブログはですね、記事のテーマは、今回も山崎の樽のこだわりについて、終わりなき山崎の樽へのこだわりっていうテーマでブログを書いてみました。よかったら覗いてみてください。はい、まあそんなこんなでですね、今日はウイスキーを作る3要素、それを人に例えてみました。はい、いかがだったでしょうか。今日もですね、最後まで聞いてくれて本当に本当にありがとうございました。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。